現在はですね、2019年の9月の10、13日かなのですね、金曜日です。ですね、内閣改造においてですね、私はこれ戦争準備内閣だよ、みたいなことを言いましたけれども、基本的にどこと戦争するのかというふうなことを言えば、やっぱりこれは韓国になります。またそういう方向をですね、米国の側がですね、やっぱり、本当の戦争までに行かなくてもですね、日本と韓国との間にですね、まあまあ、韓国、北朝鮮、中国を混ぜてということになるでしょう。こういうことの間にですね、対立構造を作り、昔の米ソ冷戦構造に近いようなものを作ってですね、そこの両方に兵器を売ってですね、まあしかし韓国には売らないと思う。日本にたくさんの兵器を売ってですね、台湾にも売ってですね、そしてですね、今落ちぶれつつある米国の全体の景気をですね、底上げしようというふうな事業計画、これは間違いなくあると思います。しかしですね、日本の国の内部が一枚岩ではないように、米国もまたそうであります。いろんな考え方を持つ人がいます。現行のですね、まあ、構造、国家対国家の構造をですね、変えられると困ってしまうような、つまりお金にならないと言われるような勢力が、新たなですね、新体制というものの構築に対して妨害をするというのはどこの国でもあることで、それらがですね、やっぱりこの、日韓のですね、間を良くしよう。まあ、これは主に韓国政府がですね、自分たちが困るからだけという理由でですね、いきなり融和政策をですね、少なくとも民間のレベルにおいては取り始めているんですが、まあ、おそらくそんなうまくいかないでしょう。彼らはやりすぎたからです。はっきり言うけど。日本国民のですね、この韓国なる領域がですね、今まで過去にやってきたことに対しての素朴な怒りというものが出てきていて止められない。少なくともまだ止まっていない。ということに対する彼ら分析はですね、やっぱりそれでも抑え込めるんだという傲慢なもとにですね、今各種こう、なんていう工作をですね、行っておられますけれども、どうだろうね。私はその文民のですね、ところに影響力を与えるようなところをガツンと締め付けるというふうな意味で各省庁における人事を見ていたんですが、文科省にですね、萩生田さんをですね、据えたでしょ。盛りかけとかかけとかうんぬんかんだとか言いながらそれでも据えたでしょ。これはですね、私、以前にも言いました、文科省というのは、現行の官僚もちょっとひどいんですが、OB と言われる人たちがですね、やっぱり相当中国、韓国とですね、つながっていて、これビジネス的につながっているということです。お金儲けさせてもらってるから、韓国、中国、北朝鮮などのですね、悪口は言えないということを意味しております。そういう方々をですね、徹底的にですね、締め上げる。これお金を切断するということで、締め上げるって言ったらお金を切断すれば、それでも黙ります。はっきり言えば。だからね、これをですね、萩生田さんにやらせよう。つまり文科省の改革ですね。そういう意味においては。中国と韓国のですね、今は中国、韓国のこの犬。これをですね、徹底的に排除する。地方に飛ばす。ということをですね、おそらくやっていくんじゃないかなと思っております。だから、さっき私、戦争準備内閣と言いました。この、今、西側諸国というのは中国とですね、韓国を中心としたこの勢力、これ一体勢力ですが、これを経済的にですね、封じ込める。いわゆる金輸出、金輸入の2本ぐらい手前です。エンバーゴまで行ってないけど、2本ぐらい手前まで来てます、今は。これがですね、韓国の側がおかしなことをするのであれば、もう一歩近づくだろうなと思ってます。それがですね、結局のところ、3日前ですか。WTO のバルブあったでしょ。上級審におけるですね、2審の判決でですね、日本の言い分が正しいと。でですね、韓国はですね、日本の空圧か、コンプレッサー関係か。空圧関係のバルブにですね、異常な高い関税をかけてる、これをですね、改善しなさいという命令が出たにもかかわらず、韓国は昨日の時点でですね、WTO を説得さえできればですね、今の税率を変える必要はないみたいなことをもう予防線張ってます。つまりこれ変えないということです。まあ彼らが変えないというのは結構なんですけれども、そのことに対する報復措置ですね。結局これ WTO のお墨付きということになりますから、日本はですね、一発目で金融制裁のカードをとてつもないもん出すと私は思わないんですけど、何度も言いますけど、それは韓国の中における日本企業が迷惑するから。だから、 この金融制裁をあれば間違いなく韓国はですね、締め付けられるようなというふうな何かをやってくるんじゃないかなと見てます。一応正確には30日後だから、今9月の12日、10月の20日過ぎぐらいまでには、この正式なですね、書類みたいな形でですね、交付されるという言い方でしょうか。WTO の中で。それ以降どうなるかです。だ30日間ですね、韓国はその日本に対して強まってみせる、暴れてみせるということはできますが、それ以降を超えてですね、正式に交付された後も、この交換税をですね、一切是正しないというのであれば、バルブに対して。日本はそれを奇貨としてですね、つまりチャンスとして、さらに徹底的にですね、締め上げる可能性が高いんじゃないかなと思っています。そういう流れの中でですね、萩生田さん、こういう話戻すけど、この文科省のレベルというのはやっぱ低い。他のですね、経済産業省であるとかですね、財務省であるとか、それらの官僚に比べるのは本当に低い。これは言い切れるんですよ。なぜかって、前川さん、あなたたち見たでしょ？私も見たけど。ああいうのが官僚になれるという時点で、相当組織としてですね、レベルが低いんだなということはよくわかります。誰かが悪いと言ってるだけで官僚できるという、それだけはですね、話にならんという。だから、この部分もですね、おそらく萩生田さん、メス入れるんじゃないかなと思ってます。一番ですね、規制が強いのも文科省なんですよ。自分たちの既得利権を守るためです。この規制、役所はですね、とてつもなく強い権利を持っていて、国家の運営が全くうまくいっていない、または独裁に走るというこの構造というのは、中国、韓国の持つものなんですよ。だから、文科省というのはそのまま中国、韓国、北朝鮮が委縮されているようなもんです。日本のですね、敗戦後以降における日本国民をですね、管理コントロールするためのですね、で、米国の出先機関としてですね、スタートした、これがいつの間にか中韓に乗っ取られてしまっているというふうな、こんな言い方をします。まあですね、我々はある意味において、あらゆる部分で変わっていかなくてはいけません。しかし、この一見変わって見えることもですね、ある意味コントロールされているものかなというような気もしますけど、まあこれはこの後言います。はい、そんなわけです。よろしく。ごきげんよう。現在はですね、2019年の9月の13日のですね、金曜日です。今ですね、世界中におけるですね、既存の構造が持たなくなってきております。まあ、お金の周りが悪くなってきているからということと、下からですね、新しい世代として上がってくる人々の考えが、今までのようにですね、一方的にコントロールできなくなったということと、もう一つ質の悪い人、レベルの低い人が増えてきた、つまりエゴの強い人が増えてきたからという言い方をしますけど、そのことによってですね、体制、体の制度なるものがですね、どこの国もですね、だいぶ壊れつつあります。で、そのですね、なんだろうな、それを見越した上で、現行の国家体制なるものを大きく看板を変えましたということの偽装演出を行って、しかしですね、今この瞬間、体制というものを裏からですね、コントロールしているような勢力が大きく生き残りとしてですね、図っているような動きが水面下でいろいろ起きてます。私はさっきですね、そのいくつかあるものの一つがですね、いわゆるブレグジット、そしてそれのおそらく失敗であろうなということをちらりと言いました。まあ成功はしないでしょう。今のような安定した英国の経済成長及びですね、政治の安定化につながるような動きになるまでには、数年から10年以上かかるんじゃないか、10年前後かな、かかるんじゃないかなと思うんですけれども、その混乱期において、今までの制度を見直すという動きが必ず出るはずです。それはですね、大英帝国の国家体制、政治体制が19世紀末から一つも変わってないので、つまり、ロンドン博覧会だったっけ？パリだったっけ？ロンドンでも博覧会やったと思うんですけど、あの辺から英国のですね、経済成長は一応やってるんですけど、政治体制、これがですね、全く変わってないんで。だからですね、だからこそ落ちぶれてしまったんだという反省が、今の野党勢力のですね、労働党の中にですね、これは15年、20年ぐらい前からずっと言われていてですね、それはですね、彼らが中国との付き合いを強く深めていったことによって、中国共産党のシステム、独裁システム。しかし彼らはですね、中国はですね、独裁ではあるが、学歴重視、 頭のいいものを有し、これはですね、あの昔の科挙制度のですね、やっぱり名残だとは思うんですけど、まあ、あれ今の中国の科挙制度、学歴有志とか言いながら、そのですね、10のうちのですね、半分以上はやっぱり不正入学が多いそうですが、2割、3割でもですね、やっぱり頭のいい人、本当に頭のいい人がその大学にいるという現実があり、貧しくても、その大学において頭がいいということで、なんだろう、評価されるという現実があり、そういう人たちとですね、強く付き合っていった英国は、落ちぶれていく英国はですね、香港返還以降ですね、中国共産党とのつながりを深めて、中国共産党の拡大発展システムのですね、その末端のところ、人材排出のところをですね、ずっと勉強して、野党勢力の労働党の連中をですね、大英帝国はこのままではダメだということの判定を見て、そして彼らはどういう結論に陥ったかというとですね、王国制度をやめなくてはいけないということをですね、ついに持ち出しております。それがですね、言い出したのは2000年のちょっと前ぐらいじゃないですかね。ちらりと言ってたんじゃなかったかな。で、ブレグジット失敗するので、まあ、貧乏人とかいっぱい出るので、今の保守党政権ですか、これはですね、次の選挙でおそらくは負けるでしょう。ただ、米国がですね、大きくこれを後ろから支えるので、とてつもなく負けるというところまでにはいかないんじゃないかなと思うんですが、ちょっとわかんないですね、こればっかりは。で、米国はですね、大体はその、なんだろうな、米国も割れてますからね、貴族であるとかですね、身分階層構造を否定するところから、それを国是としてですね、あの国をですね、立ち上げたとか言いながら、やっぱりですね、その王であるとか貴族であるとかに憧れるような勢力もやっぱりいるんですよ。これがまた、まあでも一応それをですね、表に出して言えば、確か米国の反逆罪で死刑になったかな、ちょっとわかんないですけど、なんかあったはずです。とにかくでですね、これらの米国と英国のつながりがこれから強まっていく流れの中で、どうだろうな、やっぱりその時に労働党政権になっていたら、今のですね、英国王室を辞めてしまうということ、つまり大統領選に移行するということです。こういうことがですね、公然と語られる流れに世界が移動していく可能性があるなと思ってます。そうなると日本の天皇制もその時点で終わる、つまり今の天皇陛下で終わりという可能性です。これは分からないけどね、あくまで可能性なんですが、日本の天皇制もそこで終わるということです。だからこういうこともですね、やっぱりこの既存の裏からですね、人類をですね、政治体制という国家を、国家、そして国家のもとにですね、政治体制というものを引いて、その後にですね、人類からですね、精神エネルギーをですね、奪うことのシステムを付設した連中のですね、計画のうちにあるのかなというふうなことも考えないではないです。これからすらもですね、モナーク、モナーキー、そしてリーパブリック、王国共和体制、こういうものからもですね、我々は抜けていかなくちゃいけないんだよ。それが課題なんだよ。だから全く新しい政治制度をですね、今の段階でですね、考えておかなくてはいけないんだよということがですね、今この瞬間の我々庶民のですね、実は宿題、課題になってるんですけれども、まあ誰も聞いてないしねいろんな言い方、そういう意味において既存の世界をですね、既存の世界を残そうと必死になる側と、しかしそれでもおそらくそういう動きすらも、大きな天変地異が起こる流れの中において、疫病などが起こる流れにおいて、多分維持できなくなっていくでしょう。その後に生き残る人々がどのような選択をするかわからないのですが、しかし既存の流れと同じ繰り返しをすることはまずできないと思います。まず絶対的に人間の数がいないから。そういうことを含めてですね、私はいろんなアホな情、バカな情報をですね、お伝えしているつもりではあるのだが、まあ誰も信じていないので、あなたはあなたでですね、気になる人は自分でですね、検索なされればいいんじゃないかなと、これを言います。思い出したように。そんなわけです。よろしく。ごきげんよう。